日本とインドの思想哲学ラジオ。このポッドキャストは現代の悩みを比較思想の視点で紐解く社会人のための大学講義です。私は仏教の禅の精神性と食を掛け合わせて心を整える禅イーティングというブランドをやっているのですが、社会人として視野を広げたいな、物事をもっと深く考えられるようになりたいなと日々感じています。そしてなんと、私が大学時代にお世話になった比較宗教や仏教も含めたインド思想、宗教や哲学にお詳しい保坂先生にポッドキャストの形で1対1での特別講義をしていただけることになりました。自分の今の世界観からしか物事が見られなくなっているような時なんかに、特に保坂先生の話は世界の見方を広げてくださり、考えをどう深めていくとよりよく生きる哲学が求められるのか、いつもヒントをいただけます。学術的な話で難しい部分もありますが、普通に働く社会人の私たちにとって人生を豊かにしてくれるスパイスになると思って、視野広がる、思索深まる、日本とインドの思想哲学ラジオと名付けました。私と一緒にこの魅力的な講義の生徒になりましょう。では始まりです。
よろしくお願いします。今日は、進歩、
進歩ね。
そうなんです、先ほどシェアさせていただいた通りなんですけど、あ、ちょっと待ってください。どこ行っちゃった。
もうちょっとね、早く言ってくれるともうちょっと準備ができるんですけど、
すいませんでした。
うろ覚えなところがあって、まあ基本的にはあれなんだけど、その進歩
と、今日のテーマは進歩と成長への渇望が、こうどの時代でもそうだったんじゃないかっていうふうに今日、今日生きてると思うんですけど、なんかきっと時代によって違ったんじゃないかなっていう、その進歩することが全てのこう人間 の、
あれ、進歩と何だったっけ、成長、
そうそう、本能なような気がしちゃうんですけど、はい、なんかそれって例えばこう今の資本主義の枠組みじゃなかったら違ったんじゃないかとか、頭では分かるんですけど、きっとなんか時代によってその捉え方って違ったんじゃないかなっていうふうに感じていて、でしかもその進歩とか成長に対しての教えって、仏教がすごくラディカルというか、革新的なんじゃないかなと思って、
そうなんだよ、
現代人に、そこをなんか現代人の私たちが今なんか進歩し続けることが、進歩で拡大し続けることに対して、特にそう、私、SDGs もそうだし、そうですし、私たちの世代って拡大し続けることが幸せじゃないよね、別にっていうふうに思ってるんですけど、そこなんか、
本当？そんなふうに思っちゃったの？
なんかいろんな、いろんな幸せ感があるよねって思ってると思います。拡大し続けるっていうのが好きな人もいれば、そうじゃない、円環型、循環型とか、なんかいろんな考え方の中に、その仏教の昔から説いてきた教えがきっと今の私たちにもヒントになるのではと予想して、その辺のこう比較、世界的な比較でもいいですし、仏教周りでもいいですし、なんかヒントがいただけたら嬉しいなって思っての問いでした。
なるほど。いや、そんな偉そうなですね、あれはないんですけど、いや、なかなかね、センスはいいよ、それは、質問としてはね。
お、本当ですか？
ついつい喋りたくなっちゃうんだけど、根拠がな、ちょっとあやふやです。今日の話はね。またちょっと調べておきますけど。
ありがとうございます。アカデミックな放送ではないので
、まあそうですけどね、
ラフに、
でも、まあ性格はラフなんだけど、やっぱり一応ですね一応先生なので、まああまりいい加減なことも言えないんで、まあここまではあれで、ここからはまあ私の独断みたいなとこありますけど、例えばね、こういう問題を共有するときにですね、大事なことは、例えばももちゃんが思っている、進歩だっけ、進歩と私が思っている進歩とか同じかどうか、同じところもあるし、おそらく違うところもあるんですよ。
おっしゃる通りですね。
で、まあ文字っていうのは前 あのよく、まあシンボルですから、はい、あれ記号だから、
はい、
それ自身に意味があるというよりもその記号によって我々がそこ自分に持っているものを引き出してくるわけですよね。自分の中にあるものをね、
はい、
記号を共有するわけですから、うん、まあ、似たものものが出てくることは間違いないんだけど、でも必ずしも同じじゃなくて、往々にして随分違うものを同じものだと思ってですね議論するってことがしばしばあると、
はい、
でこれは宗教とかね、そういう言葉でもここで、はい、前の授業で何かもやりましたけども、で実は問題、日本人がこういう問題を議論するときにはいくつか大きな問題があって、一つはこの文字の問題ね、まあ、記号の問題ですよ、
はい、
うん、で、まあ、例えば進歩っていう言葉、
うんうん、
これは昔からあったのかどうかですよ。で特にしばしばですね、ここでも問題になっているくるんですけども、まあ、明治の前後にですね、
はい、
ヨーロッパからいろいろな文明レベルでの大きな津波が来るわけだ、いろいろなものを持ってくるわけね、
うんうん、
でそれが全部ある意味それまでの日本の、まあ、文化というか文明をですね、
うん、
洗い流しちゃったところがあるわけ、
うん、
でもその日本に住んでるので昔からあったようなつもりになっている、
ね、そうですよね、概念も言葉も全部、うん、きっと昔からあった日本語のような気がしてしまいますよね、
うん、例えば我々はですね、まあ、こんな、ラフな服着てますけど、服なんか着るのはいつ頃だ昔からも着てるような気になってるでしょ、
うんうん、
頭の毛だってですね、短いですけど昔はちょんまげですよ、
うん、
つい最近まで、
はい、
百数十年前まで、
うん、ねえひいおじいさんぐらいかな、
うん、僕のひいおじいさんぐらいは
ちょんまげ、
ひょっとしたらちょんまげをしていたかもしれない、
うん、
まあその上はしてたはずです必ずね、うんうん、侍ですからね、時代ですからね、まあそういうことをですね、例えば何ですかな、意識して連続性を意識しながらものを考えていくのか、
はい、
全く考えずに昔からあったつもりになって議論するのかっていうのがあって、日本の場合は特にですね、この明治前後の文明的断絶ってのはすごく大きくて、特に言葉とかね、学問で、それを意識しない、まあ意識すると壊れちゃうってところもあるでしょうけどね、 この国家はレベルの文化とかね、連続性がね、だからあえてそれを無視して連続だ連続だ正当だっていうようなことを主張しながら西洋化していたと、
うん、
そういうのがあるのでですね、ものすごく議論が分かりやすいような分かりにくいの、つまり進歩っていうのをプログレスというふうにするわけよ。
そうですね、英語だとプログレス、ワ
イヤレスプログレスでもう頭の中理解してますよ、
はい、
だから西洋人と考えるときはね、すごくある意味分かりやすいと思います。
うん、
うん、特にアメリカ人とかね、
はい、
プログレスですから、
うんうん、
プロっていうのは前にってことでしょ、
はい、
グレスはグラス、ゲス、歩むってことなんですよ、
うんうんうん
うん、これはラテン語から来てる、歩むとか進む、
うん、
ね、だ前に進むってことさ、
進歩そのままですね、
だからそのまま置き換えただけです進歩で前に進むってのと上に進むって違うんだよね。日本人にとってはおそらくプログレス進歩っていうのは前に進むんですよ、
はいはい、
前ってどこなの、
一番最初に思い浮かんだ答えは未来、うん、
じゃないねそれは違うね、
未来じゃなくて前、うん、前あ、西洋、
そうですね自分たちの前にいて、
はい、
かっこいいことやってくれている人たちの方向に歩いていくっていうのが進歩なんですよ。
あ、明治の日本にとっては、
いや今の日本にとっても、
あ、同じですか、
うん、だから例えばまあちょっと視点は変わるんですけど、
はい、
失われた30年ってあったでしょ、
はい、バブル、
君たちは生まれた頃か、
91年生まれです。はい。
ああ、じゃあまだバブル真っ最中だね。
はい、崩壊直前です。
91年ってあれ、あの頃だったかな、ジャパンアーズナンバーワンっていう本が出たんですよ。
うーん、
それどういうことかというと、日本が世界のリーダーになる、
うん
うん、の大きな間違いなんですけど、それどういうことかというとね、パックスアメリカ、
はい、
その前にパックスブリタニアっていうのがあって、その前にパックスローマっていうのがあったっていうふうに、当時のあれ誰だったっけな、まあかなり雑な議論をしてたんです。
はい、それは社会学的に政治学的に、
そうだね、
経済的に、
経済社会、まあジャーナリストかな、ってかな、うん、ちょっと忘れちゃったんですよ。僕なんかね、意地悪だから、こう、それを、その、なんだ、年代的にこう、線を引きまして、ローマによる平和っていうと、ローマっていつまで、だいたい5世紀ぐらいでしょ、紀元前、うん、あ、5、ね、
はい。
パックス、ローマ。
はい。
次が、パックス、ブリタニア、ブリタニカか、ブリタニアだったかな。まあ、要するにイギリスによる平和。で次がアメリカ、
うんうんうん、
パックスアメリカな、
はい、
ね、なんとなくこうイメージとはどうで、連続性があるでしょ、
ヨーロッパがずっと世界を握ってきたっていうイメージを作ってるんだなっていう感じが、うん、
で説得力があったんで、
あ、なるほど、パックスってラテン語で平和、平和、
うん、パックって覆いかぶせるって意味なんですけどね、
うん、
急に、あの夜顔にパックするでしょ、パック。あ、しねえか。まあ、する人もいるわね、女性なんかでね。
はいはい。
あれがパックってどういうこと？
なるほど。
顔にかぶせる。
なるほど。
権威、一つの権威とか、
はい、
まあ、なんですか、力、軍事力みたいなけで、こう、包み込んでしまって、まあ、秩序を作るってことですよ。まあ、うん、覇権という言葉でもいいけどね。うん、要するに、一つの秩序で世界が統一されてるっていうようなイメージ。
うーん、うん、
だから、ローマの時代。イギリスが世界を支配した時代、
はい、
次はアメリカだって、こういうアメリカ人考えそうなことなんですけどよく見ろよと、歴史を、ローマが5世紀、
はい、
壊滅するでしょ、
はい、
イギリスが力を持つのは、まあ、19世紀ですよ、
はい、
この間どうなってるの、
中国
1500年も
経
ってるじゃないですか、
はい、ね、イスラム
全く無視ですよ、これがね、
うん、はい、
学問だ科学だって言って平気だったのがまあ欧米の科学なんですよ。
うん、
でもそれをまあ真似して、次はパックスジャパニア、ジャパニカだってこう言ってたわけ。まあそれはいいんですけど、
はい、
そうするとですね、日本が世界をリードするっていう発想になるでしょ。
うん、
前はいないんですよ、
うん、
日本の前にいない、
はい、
日本は今まで前に向かって、つまり追い越すという並ぶまで一生懸命やってきたわけ。これはシンプルプログレス、
ね、うん、
でも並んでしまうとどうなっちゃうの、前がなくなっちゃうでしょ、
うんうん、
進む道がなくなっちゃう、迷走しちゃうんですよ。でこれが日本の停滞ですよ、ある意味ね。どこ行ったらいいの、
はい
はい、世界観がないから進歩にならない、
うんうん、
というような進歩の考え方をですね、考えていくと、さて、ももちゃんが言ってるような進歩、あるいは前進成長というものがですね、をどう使っていったらいいかということですよね。
うん、
だから基本的に近代文明っていうのは、進歩っていうかね、プログレスっていうのをですね、簡単に言うと神に向かって進むっていう。
あ、ラテン語由来のプログレスは、神がその前にいるものは対象は神だ。
でラテン語っていうよりね、これおそらく僕はかなり主観的というかなんですけど、プロテスタントになってからこうなったと思います。
うーん、そうなんです、ね、
どうしてかっていうと、
宗教改革後、
うん、どうしてかっていうと、まあ僕は中世はそんな全く知らないというか、昔なんだっけな、神学大全っていうのを、これは日本語訳なんだけど読んでたぐらいで、はい、偉そうに言うあれはないんですけど、一応比較文明学的に言いますとね、
はい、
中世っていうのは精神、つまり宗教的なレベルのと 物質、うん、現世のね、要するに社会的な食ったり飲んだりっていうその世界ですよ。これは全く、別とは言わないけど2つの世界があって、はい、特にその進歩だとか、
はい、
発展だとかっていうような、うん、発想が重視されたのは宗教的な世界。だから教会の神学者とかがですね、より神に近づくためにどういう思想を持ったりだとか、でそういう議論はすごくたくさんされてます。
神に近づくためにっていうのが、うん、
そう、特にカトリックなんかはね、神にはなれないんだけど、
うん、
神に近づくべく人格を投与するとかさ、それは行という概念はキリスト教では基本的にないんですけど、
はい、
やっぱりそれでも、断食とかね、
祈り、
そういうことで自己をね、
うん、
錬磨するというか、記憶して、精錬していくってね、
うん、
っていう形を、まあ、ある意味、成長であるとか、進歩、昨日より今日は神に近づいた、でそういう精神の世界の進歩っていうのは、すごく重視されていました。
物質的なものじゃなかったんですね。じゃあ
もともとはね、じゃないかなと思います。
あ、なるほど、すごい理解しやすいです。
そうするとね、
はい、
精神の世界っていうのはさ、四次元の世界っていうか、あれがないわけですよ、閉塞空間がない、
うん、
宇宙と同じでね、
はい、
全てが空間なんですよ、
う
ん、
ボイド、なんて言うんでしょう、なんかファンタジー、うん、
肉体がないからね、だから、ね、望めば何でもできるみたいな、何でも、うん、地球だってかじって食べられちゃうぐらいの、理論ができるわけよ。
はい、
で実際肉体を持つと、ね、肉体を持つとですね、うん、まあせいぜい丼に3倍以上食えるのはね、どんなうまいもんだった。
はい。
ね、そんなもんですよ。だからそこに大きな差があるわけですよね。現実とその観念のね。
はい、
で、つまりキリスト教もですね、元は野蛮な宗教だったんですけど、うん、だんだんその、ギリシャ・ローマ、グレコ・ローマンですかね、まあ、はい、ヘレニズム、
はい、
そういう文明のこう影響を受けて、精神の内面、人間の内面にこう深く分け入るような教学が展開するわけですよ、いろいろなあの議論を経てね、
うん、
そこにはインドの思想も当然入ってます。あるいは大乗仏教の影響だって人もいますし、
はいはい、
マニキュアを通じて入ったとか、まあいろいろ、これはまあ専門家のなんですけど、基本的にキリスト教もそうやって精神の世界っていうものに、うん、大きな意味を見出すわけですよね、うんうん、精神の世界っていうのは言ったように再現ありませんから、
はい、
どんなに勉強しようが、どんなに、まあ、なんていうんですかね、修行しようがですね、
うん、
終わりはない、
うん、
終わりがないから、じゃあ取り留めもなくて、意味がないのかって、そうじゃなくて、そういうものを極なんですかね、反対側に置いて、で現実を理解していく、この前言いましたけど、行って帰ってくるみたいな世界が繰り返されるわけですよ、
うん、
でそこに教会っていう、まあ、民衆と聖者と、
うん、
を結ぶですね、まあ、一つの回路というか結節点みたいなのがあって、
教会ってキリスト教のチャーチですね、
キリスト教公会、うん、教会ね、だから偉い修行してるお坊さんだけだと、
うんうん、属性の
全く世界から乖離されちゃうでしょ、
うん、
だからいなくてもいいわけですよ、はっきり
は、
はい、でもこういう人が、いろいろお説教したり、あるいは誰か教えて、その人が民衆のためにっていうと、結局ですね、社会との結びつけが生まれて、初めてここに宗教の意味があるんですよ。
はい、
ね、だからインドもそうでしたけど、前も言ったようにお釈迦さんみたいな人と、うん、そうでない人もいるわけ、
世俗的なところに戻ってこない人が、そうでない人ってことです、うん、
新人で悟りを開いてそのまま死んじゃうとかね、人知れずね、そういう人はもういっぱいいると思うんですよ、
いっぱいいるけど、人間社会には
何の意味もない、
接点がない、
自分自身
影響も
自己満足で終わっちゃうでしょだ もうちょっと接点があるけど、長馬場みたいにさ、
うん、
裸で飛び歩いていって、なんかひょっとしたらすごいこと考えているかもしれないけど、我には全くわけのわからないおじさんたちで終わっちゃうわけですよ。
はい、
でそういう人たちばっかりだと、これでインドはそれが困らないとか面白いですけどね。そういうあのヨーロッパもおそらくそういう人たちがいて、
うん、
教会の中であの経典を紐解いてね、
うん、
勉強ばっかりしてたっていう人もいますし、
で
も
ルターとか、
うん、まだルターまでもうちょっといかない。で、
そういう人はもっと前ですね。
書くね、
トリック
文章を書いて残して、うん、それを勉強した人が、
うん、
それなりにまあ何ていうんですかね、グレードをダウンして、
はい、
何て言うんだっけ、バージョンを落としてですね、
あ、はい、
で我々に渡す分かるようにしてくれる、
はい、
あの富岳みたいなスーパーコンピューターを我々が使うわけいかないでしょ、
はい、
でそれをこう身近にどんどんどんどんバージョン落としてくれると、
うん、
どんなこうやってズームができたりするようになるわけですよね。
なるほど。
そういう2つの大きな流れがあって、
はい、
でそこにまた先にそれを使うというか恩恵を受ける社会があったわけ、うん、そうするとこの一般の社会、つまり我々みたいな庶民はですね、まあ、ある意味生活が良くなるっていうようなことよりも、
うん、
やはり良い精神的に豊かになるとか、
うん、
そういう方向をちゃんと持っていたわけよ、
うん、
だからやっぱり社会全体が生と俗に、はい、あの分かれて、
うん、聖なるものと、
うん、
俗っぽいもの、はい、
うん、まあ、あったとすればですね、
はい、
あの人間にも庶民にも聖なるものが共有されていた。
それは、宗教改革前のキリスト教の社会ってことですね。
それが、まあ、そうすると人間はですね、進歩っていうものを精神的なものとかそういうものに価値を生み出しますので、
うん、
昨日より明日、今日より明日っていうふうにして、まあ、神に近づくとかさ、神の教えを理解できるっていう方向に価値があるとすればですよ、あの昨日ご飯1杯しか食べられなかった、今日は2杯明日は3杯みたいなさそういうその肉体的なレベルの価値を重視するっていうことだけでない世界があったわけですよ、
うん、
でも簡単に言うとご飯は前も食べればいいけど、まあ生活できればいいや、それよりも本を一生懸命読むとか神に近づく方向、普遍に近づく方向っていうものに価値を置いておく、置くことができる、
うん、
でそういう、世界があったんですね。でその時もおそらく進歩ってあったかもしれない、
うん、
でもその進歩の先っていうのはやっぱり宗教世界であったと、
うん
ね、でこれ二元論です、ある意味二元論、
はい、
ところがルター、ヨーロッパではですね、ルターによって、
はい、
いやそんな世界は意味がないと、
はい、
現実だけに意味がある、つまり現実の中に宗教世界までセットしちゃうってわけですよ、もともと別だったの、
はい、
重ね合わせる、
うん、
でこれすごくいい意味ではですね、世俗即宗教、宗教即世俗、まあ、日本で言えば仏法即世俗業、世俗法業即仏業といって、うん、あらゆるものが、まあ深い精神的な意味のあるものである、
うん、
ということでですね、
この、今の即はイコールっていう、
そういうことです、
ね、意味で、
うん、だから鈴木翔さんみたいにさ、
うんうん、
日本ではですよ、お釈翔さんは自分の職業、
職業、
うん、それ例えば稲刈りをする、その稲刈り、あ、やだなこんな労働ってんじゃなくてですね、この稲、一束つく、まあ、刈るごとに神に仏に近づくとかさ、
うん、それは仏教的文脈ですね、鈴木翔さんは。
あ、そう、ヨーロッパはそうですよ、
プロテスタントですね、
プロテスタントもそうです、
労働して、
うんうん、まあ労働というかその聖な、だから修行が、本を読むことであるとか祈ることではなくて、
うん、
自分の家業、
うんうん、
自分の家業が修行の場になるんだっていうのがプロテスタントの本来の思想なんです、
はい、
これはコーリングだとかベルフっていう話なんですよね、うんうん、
だからあの今莫大なこう財団作ったり寄付したりする人たちって仕事を、うん、仕事をこうやり尽くして、
うん、そうそうそうそう、
だから神にこう、なんて言うんでしょう、
キリスト教の、悟り開いちゃった、うん、
キリスト教のプラクティスとして寄付をしてるって感じ、
うん、だから悟りを開いちゃってるわけですよ、うん、もう莫大な富を、
うん、
結局そのルターが言ったことは、この世の仕事が悟り、日本的に、あ、仏教的には悟りの修行なんだと、
うんうん、
だから莫大な仮にお金が貯まったとすれば仕事でね、
うんうん、
それはその仕事を通じて最高の結果を得た、つまり悟りを得たってことですよ。
悟った証拠が金額になる、
うん、そしたらもう悟っちゃったんだから、
うんうん、
お金いらないでしょ
なるほど。キリスト教的な悟りって何て呼ぶんですか？
それは救済ですよ。
あ、救済か。
神の救済。
なるほど、
神の救済だから自分でほら悟るわけじゃないから、誰かが証明してくれないといけないわけです。
うーん、
あなたは悟りました。ところがそれは今まですごい修行して神側に立っていた神父とか、はい、ローマ法王みたいな人がやっててくれたわけ、
はい、
でもこの人たちも指定しちゃいましたから誰が決めるかわからないわけですよ、
うんうん、
で俺は悟ったと言ってもですね、誰も説得力がない、
うん、
それは教会がやってくれれば説得力あるけど、教会捨てちゃったから、
うんうん、
そうすると誰もが認めて否定できないものってなんだよ。
数字？
富だよね、うん、
はい、
富、
うんうん、
極端に言うと数字っていうと何になります？
数字っていうと、うん、
数字で表すってことはお金ですよ。
あ、はいはい、
お金がイコール数字でしょ、
うん、
麦だとかさ、
はい、
何でもいいんだけど、
国だかみたいな、
うん、そういうものっていうのはさ、まあ絶対的な価値基準にならないでしょ、
はい、
そうだけど数字はなるんです、
はい、
でその数字の基準は何かっていうと金ですよね。
はい、なるほどなるほど。
だから金は絶対価値があるっていう、
うんうんうん、
金だから金貨に執着する、
うん、
だ金貨で測るってことは経済の基本ですよ。
なるほど。
今はまあね、金貨が保証できないから、
はい、
何なんだか電子マネーだなんとかんとかって言ってますけど最終的には金なんですね。
うん、
裏付けるものの核はね、
価値が安定してるってことですよね。
他に変えるものがないからね、
うん、
でそのまあ金っていうもののイメージが神とこう一致するんでしょうね。
なるほど、
うん、神の意志っていうのは我々には分からないんですけど、神様は優しいから何かの形で我々に印
ヒントをくれてるみたいな、うん、
それが経済的成功ですよ。
なるほど。
あれで言えばね、プロテスタント
、うん、
だから我々僕なんかどうしてもそういう理論でいくと理解できないような、トランプさんなんかああいう人格なんだけど神にやっぱり祝福された人なんだよな。
富を莫大に築いているプロテスタントだからですね、
不正に、
うん、
必ずしも不正って言えるかどうかわかんないけど、まあグレーの真っ黒のグレーですよね。あれでもやっぱりこう富を築いて
救済されるってことは天国に行けるよっていうことなんですよね。
はい、
死後のその地獄か天国かっていう再審判の時に天国に行けるっていうのが富を築いた人は、
うんうん、
その数字で教会じゃなくて数字が、はい、金額で保証される、
神が直接保証してくれる、うん、
なるほど。
こんな単純じゃないですよ。でもね、単純じゃないんだけど宗教っていうのはそういう構造になってますから、
はい、
信じる信じないなんてのはねナンセンスなんですよ、
うん、
死ぬ直前になると大体の人は信じる、
うん、
それまではね神なんかクソくらいとか言っていても 最後に地獄に落ちるぞと脅されると、うん、みんな泣いてですね、
うん、
なんだ、洗礼を受けるとか。
不思議。
いや、それは人間の弱さっていうか本性です。
そうですか、うん、それはキリスト教圏で育っていて、例えば親戚とかがそういう考えだから、生活遺伝みたいなものはあるんですか。
まあ、生活遺伝っていうか、我々の価値を作ってるのはそういう社会的に共有された価値ですから、う
ん、なるほどなるほど、
うん、だからイスラムに行けばまた全く別です。
キリスト教的常識で、うん、その死ぬ間際に、いや天国に行きたいってなる。
まあまあそういう人もいるってことだね。
うん、仏教的にもそうなんですか。
仏教ってそうですよ。仏教って、うん、あの戒名っていうのありますけど、
うん、
あれ戒名なんていうのは、あの死んでからつけられるんですよ、多くは、はいはい、ああいうの、逆襲戒名って言うんですけど、あ違うわ、逆、あごめんなさい、何だったっけな、今ど忘れしちゃった。
私もわからないな。
いや僕昔本書いたんだけど全然評判悪くて売れないんだけどいや、すごく、苦労して書いたんですけどね、なぜ戒名は必要なのかっていうね、
はい、
一番最初に、あの編集者は僕の友達なんだけど、うん、あいつがね、一番最初に、あの戒名がないと成仏できませんかとか、いろいろこう質問を出したので、それ一番最後に持ってくれば、もっとあの売れたというか、売れるってことは、あの僕に金が入るってことじゃないんだけど、皆さんの役に立つんだけど、最初にね、
はい、
読まないで、その戒名ないと成仏できませんかって言って、僕は戒名がなければ成仏できない、当たり前です。なぜならば戒名って何なの。仏名なんです仏教の世界に入るためには仏教徒にならなきゃいけないんだよ。仏教徒になって初めてその仏教が提示する悟りというか安心の世界に入れるわけですよだから仏教、あの戒名は必要ですかっていうのは当たり前でしょって、そんなのは。キリスト教徒がキリスト教の世界に入るには、キリスト教として、教徒にならなきゃいけないのよ。それがクリスチャンネオの。イスラム教の救済の構造の中に入るには、イスラム教徒にならなきゃいけないの。それがイスラム名なんですよ。仏教の戒名ってのは、仏教の救いの構造に入るための、はい、仏教徒になったって証なんだから。
入場券、
うん、でもいいし、ね、あの中央大学の学生証ですよ
なるほど。
中央大学に行ってないのに学生証もらえるか。
それを死んだ日にもらうっていう矛盾が面白いですね。
うん、それはね矛盾じゃないんだよ。あの卒業証書っていうのをですね、全部単位を取ってもらうのか、うん、あるいはもう卒業証書がもらえるよ単位を取ればっていう仮証を持つかどっちかの話なんで、
うん、
あの日本の場合はなぜ死んだ後あれな、逆襲はね、あらかじめって言って生前にもらうのを逆襲戒名って言うんですよで、普通に死んだ時にもらう、なんつったっけな、ちょっとど忘れちゃった、あの、日本人と戒名って本がありますから読んでください。
わかりました。
それがね、まあ、そういうことなんですよ。で、なぜじゃあ死んだ時にもらえるかというと、はい、日本人はね、まあ、あの仏教国になってましたから、
うん、
特にその江戸時代になってそれが制度化されるのね、
うん、
だから仏教徒の家に生まれて、もう仏教徒として生きて仏教徒として修行していると、
うん、
だから最後に死ぬ時にあの世に行くのに通行証としてもらうっていう感覚が、
はい、
まあ一般化したので、死ぬ直前とか死んだ間際に戒名をいただくっていう、まあ、そういう習慣になったわけ、
はい、
うん、でももともとはあの仏教は個人宗教なので普遍宗教ですからね、
うん、
自分で入信しないと、その空間に入れない、
うん、
でも、もう親も入ってるし、おじいちゃんおばあちゃんも入ってるしみたいな世界なので、じゃあもう生まれた時から入ってることにして、
うんうん、
で最後にもらっちゃおうと、
うん
うん、まあ、これが日本の、戒名システムです、
うん、次回に続きます。